今週はロマ書第13章8節から10節を朗読します。互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うしているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、その他どんな掟があっても隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。だから愛は律法を全うするものです。今週はロマ書のこの13章8節から10節の御言葉から主のメッセージに耳を傾けていきたいと思います。おそらくここにはですね、この箇所にはこの箇所を読む人の多くがこれってどういうことなんだろうかとね、ちょっとこう考え込むって言うと大げさかもしれませんが、少なくともちょっとこう立ち止まる、そういう文章があるんじゃないかと思うんですね。それが冒頭のですね、互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりませんという勧めですね。日本語としてはわからない文章じゃないんですけど、でも借りがあってはならないってね、愛し合うことのほかは借りがあってはならないって一体何なんだろうかってね、ちょっとこう考えるところ、皆さん今まで読んできてこれすっきりとこうね、意味がわかるっていう感じでですね、理解されてきたでしょうかね。実はこの箇所は原文で見るといきなりですね、まず誰にも負債があってはならないっていう、そういう呼びかけから入ってるんですね。誰にも負債があってはならない、誰にせよ何にせよ借りたままでいるな、返すべきものは返せと、そういうことからまず言われているんですね。でこの借りがあるっていう表現なんですけど、実はこれ先週学んだ7節、その前の節ですよね、7節に自分の義務を果たしなさいっていうことが言われてましたよね。あの税金についてのことですね。自分の義務、この自分の義務、この義務という言葉と同じ言葉なんです。この借りが、借りっていう言葉はね、借りを返すっていうことは言ってみれば義務の一つであって、誰かに対して、義務を果たさなければならないということは、その人に返さなければならない借りがあるということですよね。まあ、そういう意味でこれは同じ言葉ということができるんですが、7節の方での義務っていうのは、まあ、いわゆる税金を納めるというね、そういう意味で使われていたわけなんですが、まあ、そういう公の義務ということに限らずですね、私たちはみんなそれぞれ一緒にいろんな人と共に生きているのであって、お互いにそういう、まあ、有形無形の貸し借りの関わりってものが生きていればいろいろ生じてくるんだと思いますね、うん、それが現実なんだろうと思いますね。そういう意味で私たちはそれぞれ果たすべき義務というものがある、返すべき借りというものがある、ね、その義務というものはきちっと果たしていこうっていうのがまずパウロが言ってることなんですね。クリスチャンっていうのはきちっと借りは返していくんだよ、借金したままでいるようなことがあってはならないよという、まあ、それがまず原則として言われているわけです。ちょうどあの税金の話がずっと来て、税をきちっと払いなさいって言ったところで、ね、パウロはそのところで同じその借りという言葉を使って、そのきちっと借りは返しなさいと言ってるわけですが、しかしそこでパウロはね、もう一つのことをどうしてもここで加えなくてはならない必要を覚えたと言っていいんじゃないかと思うんですね。そのもう一つのことというのが、互いに愛し合うこと、これは別ですよってことなんです。クリスチャンは誰に対しても借りがあってはなりません、ね、借りがあるってことは不自由になることですから、本当に 心も体もっていうか、自由に生きるためには借りがあってはならないというのが原則なんですが、しかし互いに愛し合うことだけは別ですよってパウロはわざわざここで付け加える必要を覚えたっていうことですね。じゃあ一体これはどういうことを意味してるんだろうか、互いに愛し合うことについては別だってどういうことなんだろうかって、ちょっとここやっぱ不思議ですよね、うん、ある神学者はパルはここでお互いにいつまでも何かを借りっぱなしということはあってはならない、しかし愛だけは別なんだと、愛の負債っていうものはいつまでも残るんだということをパウロは教えてるんだって言うんですね。それなぜでしょうか皆さん。愛の負債、愛の借りはいつまでも残るんだってどういう意味かというと、この神学者はこう言うんですね。それは愛の要求は無限だからである。ちょっと説明がいると思うんですが、 例えばお金ならばいくらいくら借りてるね、そのいくらいくらをきちっと払えばそれで貸し借りはなくなるわけですよね、おしまいですよね。でも愛っていうものは、例えば自分がこの人を愛している、愛していこうと言った時に、この愛の技は、まあ、10までなせばもう十分であって、10をなせばあとはもう愛さなくていいっていう、そういう愛があるかってことですよね。それはなんか義務ではあっても愛ではないですよね、うん、愛においてはそういうことはありえないんだ。愛はずっとその追っていくべきものなんだということですね。愛の要求はそれは無限なんだということですよね。この人はこの人についてはここまで愛したから、もう私はこの人を愛する義務はない、そんな期限付きの愛などというものはあるだろうか。本当の愛はいつまでも続くものであるということですね。そしてそういう愛があるからこそ、私たちはこの人生を安心を持って、あるいは喜びを持って幸せに生きていくことができるわけですよね。そういう意味で愛というのはお互いにずっとこの貸しがあるというね、そういう状況の中にあってずっと続くものであるということなんですね。このことに関連してイエス様が十字架につけられる前の晩、まあ、いわゆる最後の晩餐の席で弟子たちに言われたその言葉をですね、読んでおきたいと思うんですが、ヨハネによる福音書の第15章の12と13節、有名な言葉ですね。一緒に皆さん読んでみましょうか。15章の12と13、はい、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。イエス様は今まさにこの弟子たち、目の前の弟子たちのために、そしてもちろん私たちのためにも尊い命を捨てようとしていらっしゃった。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないとおっしゃった。そういう意味では目の前にいる弟子たちはまさにイエス様の友なんですよね。そのために今イエス様と命を投げ出してくださる。これは私たちにとっても同じですね。そしてイエス様はこう言うんですね。それならばあなた方もお互いに友になるがよい。そして友というものはお互いにお互いのために命が捨てられるっていうことなんだ。それが本当の友なんだってことですよね。そういうことを言われた。そういういわば私たちのこう全存在をいつもかけることを求める、そういう命をかけ合っていくことを求めるような愛が私たちの命と人生を支えていくものなんだよということをイエス様はこの地上のね最後の晩の時に弟子たちに向かって語られたということですね。そういう意味でも愛の要求は無限なんですよね。しかしこのことからもう一つのことを私たちは合わせて考えざるを得なくなりますね。それは今さっきも言ったように愛の負債っていうのはいつまでも払いきれないでなんで残ってるんだろうかってことに関連していることですけど、それは私たちは完全な愛を持って人を愛するってことができない。いつでも私たちの愛は本当にこうなんていうかな、支払うべきものを払うことができないままにこう生きているところがあるんじゃないだろうか。そういう不従順で、あ、不完全で、不徹底な愛でしかない。だからいつも借りが残ってしまう、そういう意味合いもここには含まれているんじゃないだろうかっていうことですね。そういう意味ではパウロは私たちの現実のね、あの罪ある人間、私たちの愛の難しさっていうものをよく理解していたに違いないと思いますよね。パウロは人を愛する者は律法を全うしているのですとここで語ってるんですけど、しかしこのローマ書の中でパウロが一貫して今まで言ってきたことは、罪ある人間は誰一人として律法の教えを完全に全うすることは不可能だってことでしたよね。正しい者はいない、一人もいない、義人はいない、一人もいない、全部みんなが罪の中にあって完全に正しくはなり得ない。それは言い換えれば完全な愛を持って生きることは人間にはできないってことをパウロはずっと言ってきたわけですね。そういう意味では人を愛する者は律法を全うしているのですってパウロは言ってるんですが、誰も律法を全うできないんですから、誰一人として本当の意味で人を愛することはできないっていうことをパウロは知っていた、知った上でこのことを言ってるっていうことなんですよね。ここに訳されている人という言葉なんですけど、これ言語のままの翻訳でいくと他人という意味の言葉が使われているんですね。他人です。 隣人でも友人でもない。例えば隣人を愛するとか友人を愛する、友を愛するとかね、いうことも言えるわけですが、パウロはあえて隣人でも友人でもない他人っていう言葉を使ってるんですね。律法を全うする愛、そういう意味で真の愛というのは自分とは違う他人を愛する愛であるとパウロは言ってる。隣人ならなんとなく隣ちょっと近しさを感じる、友人ならなおさらね友情があったりしますから多少は愛せるかもしれないけど、全く赤の他人を愛する愛、それがまさに律法を全うする愛なんだということをパウロはここで語ってる。それがいかに難しいかということを知った上で語ってるってことですよね。世の多くの夫婦がそれこそ心躍るような思いで結婚する気さはいいけれども、いざ結婚生活が始まってみるとすぐに気がつくことは、自分が愛すると約束した相手は自分じゃない。当たり前のことですけど、それに気がつかされる。自分自身の延長がそこにいるわけではない、本当に他人なんですね。夫婦でも付き合って結婚しても他人なんです。物の考え方も感じ方も言葉の使い方も違う他人なんですね。食べ物の好みも違います。感じ方や考え方も違います。目の前にいるのはそういう意味での他人なんですね。しかしその他人を愛すること、それが愛だって言ってるんです。相手が自分と同じように考えてくれなかったり、自分の悲しみや苦しみを自分と同じようにピタッと一つの心で理解してくれなかったり、そういうことをつぶやいていたら当然一緒になんかいられるはずないんですね。多くの夫婦が家庭が崩壊するのは、まあ、もう誰でも経験するそういうところから始まっていくっていうことなんですね。もしそれができてい いる、そういう他人を本当に愛することができているといえば、あなたは神の掟を全うしたと胸を張って言っていいんだよってパウロは言ってるんですが、しかしそんなことをできる人は誰もいないっていうことです。ちょっと余談になりますが、そういう意味では夫婦、親子もそうかもしれません。家族という身近な血のつながりのある身近なものをこそ本当に愛するために信仰が必要だってことをぜひ皆さん覚えておいていただきたい。家族だからこそ、夫婦だからこそ、親子だからこそ気の置けないという意味でわがままが出るんですね。わがままっていうのは要するに不信仰ですよね。神様をそっちのけにして生身の人間がぶつかってしまうんです。そこに信仰がなくなるんです。神様が中心にいないんです。夫婦の間に、親子の間に、その間に神様がいないと生身の人間が、罪ある人間がぶつかりますから、親子や夫婦や家族、肉親こそ憎しみが深くなるってことがあり得る。全く他人に殺されるっていうようなことはパーセントとしては少ないそうですね。知り合いや家族、親しい仲間から、仲間や家族や、そういうことが原因で殺人事件が起こるってことが圧倒的に多いと言われてますよね。それはやっぱりこういうところに元を正せば原因がある。一つ覚えてほしいのは、親子でも夫婦でも、いや親子だからこそ、夫婦だからこそ、人を本当に愛していくために信仰が必要だって。それを具体的に求めるというのは今ここで話すことはできませんが、信仰が必要ということはぜひ覚えておいていただきたい。夫婦であっても実はお互い他人なのだ。他者がそこにいるんだ。その他者を愛することができるときに確かに律法を全うするということができるとパウロは言っている。しかしその愛というのは、イエス様がおっしゃったように、他者を愛するということは、私があなた方のために死ぬように、その人のために死ねるようになることだって言ったってことですよね。そう言われたその言葉を、自分と一緒に生きている人のために自分が生きることができているかどうか、もしそれができているといえば、あなたは神の掟を全うしたと胸を張って言ってよいのだ。愛は負債だってパウロはここで教えてるわけです。いつまでも払い切ることのない借金のようなものなんだってパウロはここでそう教えてるんですね。もちろんこの場合、そうだ、あなたはまだ私に借金返してないってね そういう意味でこの言葉を使うためにパウロは書いてるわけじゃなくて、自分自身がまさにそういう愛を持って人を愛することはできないっていうことを私たちが認めるために、人を責める前に自らを責めることを知るためにパウロはこの御言葉を書いているっていうことですね。あなたは愛の負い目を返しているだろうか、そういうことがここで問われているということですね。ただここで勘違いしてほしくないのは、人を責める前に自らを責めることを知るってことは、どうせ自分にはできないから、どうせ自分はダメな人間だって、そういうふうにいじけたり自己卑下したりすることとは全く違うんですね。それは前にも話しましたけど、傲慢の単なる裏返しであって、自己卑下っていうのは傲慢を裏返しただけであって、根っこは全く一緒なんですよね。ここで言われていることは、とてもお返しすることはできない、その負債を返すことはできないのだということを神の前にへり下って認めること、しかもそんな私がイエス様によって愛され、神様によって救われている、神のことされているということを心から感謝し、神様の御前にへり下り、主を褒めたたえ礼拝する、そういう姿勢を持つということ、そのためにこそパウロはこの言葉を私たちに書いているんだっていうことですよね。人間のすべての人は神様の前に2つのあり方のうちのどちらか1つを選んで生きているということがよく言われます。その1つは主の御前にへり下って神の愛を受けてね、神の愛を受けて、そしてその神の愛の中に生きていこうと、そういうあり方が一つ。一方でもう一つは、神様の愛を受けることもまた与えることもしないで自分一人だけで生きていこうとする生き方もあります。いずれにしても私たちはそのうちのどちらか一つを選ばざるを得ない、選んで生きてるってことですね。ヨハネによる福音書の第13章には、イエス様が最後の晩餐の席で弟子たちの足を洗ったって出来事が記されていますね。皆さんもよくご存知だと思います。その中でイエス様がペテロの足を洗おうとした時に、皆さん覚えてますか、ペテロは何て言ったか私の足だけは洗わないでくださいって言ったんですよね。でもその時イエス様が何て言ったか、これも覚えてますか皆さん。もし私があなたの足を洗わなければ、私とあなたとのは何の関係もないって、すごい言い方されたんですよね。それでペテロはビビってね、びっくりしてね、いやいや足だけじゃなくて体全身洗ってくださいって、本当に面白い人ですよね、はい、でもイエス様は、いやもう体はもう洗う、イエス様を信じてね、救われているものは全身は清いから足だけ洗えばいいのだと。毎日歩む中で足に塵がかかるじゃないですか、その埃を毎日払えばいいのだと。だから一クリスチャンというのは、毎日主の前に罪を示され、罪を悔い改め、許しをいただき、清めをいただきながら歩いていく必要があるんだって、まあ、そういうことでよく言われる箇所がありますよね。クリスチャンというのはイエス・キリストを愛する、そういう人たちのことを言うわけですが、しかしキリストを愛する以前に、まずイエス様の愛を受けた人なんですね。イエス様に足を洗っていただいた人なんです。イエス様から足を洗っていただくことを拒否してしまったら、イエス様と私たちの関係は何にもなくなってしまう。なぜイエス様を信じる人となったんだろうか。それはイエス様の愛を受けたからなんです。イエス様の愛をたっぷりと受けた人がイエス様を信じる人であって、愛をたっぷり受けているからこそ世に出ていって、イエス様を、その愛を伝えようとするわけですよね。ローマの信徒への手紙1章の14節でパウロはこう記しています。私はギリシャ人にも未開の人にも、知恵のある人にもない人にも、果たすべき責任があります。この責任、これもさっきから見ている義務、負債という意味との言葉、全く同じ言葉ですね。ここでパウロは自分のことを生涯負債を負ったものと認識して生きていたってことが分かりますよね。その負債って何かって言ったら、神様からいただいた恵みの負債です。愛の負債ですよね。彼はイエス様の愛をたっぷりと受けて、その恵みを驚くほど経験した。イエス様の愛が私たちを支配している、ね、そのように感激して、感激にあふれて、 福音を世界中に述べ伝えていったわけですよね。たとえ迫害にあったとしても挫折しなかった。それはこれほど大きな愛を受けたのにこの程度で倒れるわけにはいかないというそういう固い決心が彼の心にあったっていうことですよね。使徒パウロを支えていた思いはこの借りのあるものとしての自覚と決心からであったということが言えるっていうことですね。本当に謙遜な人、謙虚な人は教会の仲間たちや神様から多くの愛と恵みを受け取る人です。断らないんです。そしてその借りを負ったものの意識を持って生きている。もう一度言いますが、イエス様の愛でさえも私たちは謙虚にならなければそれを受けることができないんですね。神の愛なんかいるかと言って拒否する人も残念なこと、悲しいことですが世にいっぱいいるわけです。それは謙虚でないんです。だからイエス様の愛でさえも受け取らないんですね。イエス様の愛を本当に受け止めて喜びと力にあふれて生きていく、その人は謙虚さを持った人だということが言える。クリスチャンというのはそういう意味で神の前にへり下りひれ伏した人だ、謙虚になった人だ。それがクリスチャンであって、それが神様からの愛、イエス様からの愛を受け取るという唯一の道だということです。それ以外に私たちが神の愛を受け取り味わう道はないということですね。他人からの愛を拒否し、また他人に愛を与えようともしないという人は、ある意味でそういう意味ではこの世で最も傲慢な人だということ。愛を与えて生きていくことは大切なんですが、それはまず受け取ることから始まる。謙虚でない人は愛を受け取ることができない。愚かな自尊心のゆえに貴重な愛を受けることができない。イエス・キリストを信じるクリスチャンは愛を受けることができた人だから、愛を与えることもできるように変えられていくということですね。神の恵みを味わって神様の注いでくださる道からによって初めて生きていくことができる。まず受け取る必要がある。そのために私たちはへり下る必要があるということ。まあここまで考えてくるともう皆さんはっきりお分かりと思うんですが、今日のテーマね、愛の負債を負って生きる、愛の負債、まあパウロがここで言ってる互いに愛し合うことのほか誰にも借りがあってはならない、まあ、借りがあるべきだって言ってるわけですけど、その愛の負債っていうのは取りも直さずイエス・キリストに対する私たちの負い目であるということができるわけですね。しかもこの負い目は本当に素晴らしい負い目です。負い目っていうのはなかなかこう、後ろめたい思いがあったり気が重くなったりこう自由を失っていくものが普通ですけど、イエス様からいただいている負い目っていうのはそういうもんじゃないんですね。ちょうどイエス様の首輝きが負いやすく、軽いのと同じことですね。イエス様からの負い目っていうのは素晴らしい負い目であって、今私たちはイエス・キリストに借金があるんだ、借財ができてるんだ、これをお返ししなければならない、死ぬまで続けることができるお返しの技、教会っていうのはそういう愛の負債に生きている、そして存在しているものだということが言える。その愛の負債に生きる者が喜んでそれぞれの家に帰り、家族と共に生き、友人たち隣人たちと共に愛の中に生きる、まさにそこで真実の命、愛にあふれた命を生き続けていくことができる。そのためにこそイエス様がその愛を示してくださった、その自覚、そのそういう意味での愛を受け取るということ、それが私たちにとっての原点なんですよね。この愛においてだけは負債は返しきれるはずもないし、いやむしろしっかりと追っていきなさいってことです。借りがあるものとしての意識を持って生きていきなさいってことですね。これだけは他のこととは別なんだよとパウロはここで語っているわけですね。ところでパウロはこの今日の箇所の9節でですね、10回の言葉を取り上げてこんなふうに言ってますね。9節、勧誘するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、その他どんな掟があっても隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。この当時のユダヤ人の人々は皆さんもよくご存知だと思いますが、 立法あるいは掟を守るということがとても大事だって考えてたわけですね。立法主義に陥ってたわけですけど、しかしその掟っていうのは10回に代表されるのに10個だけじゃないんですよね。旧約聖書の中にある、その、 掟、立法、これはユダヤ人たちが整理し直していくつあったかというと612あったって言われてるんです。実際にそれが612がどの御言葉なのかって僕は今まで整理して見たことないんですけど、まあ、ともかく612あったんですね。かなり多いですよね。10個でも覚えるのは大変ですけど612もあったらね、いちいち覚えてられない。しかももし私たちが何かをしようと思った時に、そのしようと思ったことが立法の教えに背かないかどうかって612もいちいち調べるの大変じゃないですかね、それいちいち調べてたらね、やるべきことが やれないタイミングを失ってしまうっていうね、そういうことも起こるわけで、そういうことを考えるとユダヤの人たちはその612ある中でどれが一番重要かと、これさえ守れば他は守ったと同じだって言えるような、そういう重要な教えってないものかどうかってことをいつも問うてたわけですね。イエス様に立法の教えの中で何が一番大切ですかって立法学者が問いかけましたよね。それはそういう背景があったからだと言われてますよね。でイエス様はその時どう答えたか、よくご存知のように神を愛しなさいってことがまず第一ですね。心を尽くし、思いを尽くし、要するに全身全霊を尽くして神様を愛するってことがこの立法612ある全部の立法を要約してまず第一に言える一番大事な掟だと。神を愛する、そしてそれとともにもう一つ、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。まあ、いずれも愛なんですが、神を愛する愛と隣人を愛する愛、その愛に生きるということが立法全体を要約して言えるそのただ一つのことなんだってことですよね。そうイエス様ははっきりお答えくださった。パウロがここで語っていることも同じことですよね。その他どんな掟があっても隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。これはイエス様が言ったその教えにのっとって言ってるわけですよね。そしてそういったところでさらにパウロは10節でこう言ってます。愛は隣人に悪を行いません、だから愛は律法を全うするものです。この悪を行いませんっていうところなんですけど、口語訳聖書とか新改訳聖書を読むとこの悪を行いませんっていうところは害を与えない、害を加えないって訳されてるんですね。まあ分かりますよね。誰かに悪を行うってことは結局はその人を害することですよね。勧誘するな、盗むな、殺すな、むさぼるなっていう十戒の一つの教えはみんな人に悪を行わず害を加えないっていうことにつきますよね。具体的には結婚の相手の結婚生活を脅かしたり、勧誘がそうですよね。あるいは相手の人権を踏みにじるようなことをしたり、さらには相手の生活を脅かすような盗みをしたり、そういうことをしないっていうことですよね。愛は隣人に悪を行いません。パウロはそのように十戒をここで解釈して教えているわけですよね。でももしかしたら皆さんこれを読みながらこんなふうに思うことがあったかもしれない。相手を害さない、相手に悪を行わない、相手を害さないっていうことであれば、うん、これは私もにもできることのように思えると。わかりますか、実際やってることだと。良いことをするってことはあまりないかもしれないけど、相手を害するってこともあまりしないと。だからこれはこの立法を守っているっていうことが言えるんじゃないだろうかと。でパウロは今そういうふうに、まあ、消極的にね、相手に手出しをしなければそれで立法が全うされると言ってるんだろうかっていう疑問がもしかしたら湧くところかもしれませんね。しかしまあ聞きながら皆さんも思ったと思うんですが、パウロはそこでここでそういう消極的なことでいわゆる立法を全うするような愛がね成り立つか、そんなことを教えているとはとても思えませんよね。一人の牧師がこのことについてこんなことを言っていました。しかしここまで読んでまたこの部分の初めであった8節の言葉が思い出されるのです。仮があってはならないという言葉です。この言葉もあまり積極的に見えるとは思えません。そうですね、仮があっちゃならないっていうのは積極的な言葉じゃないですよね。あってはならないことですよね。 他の人を愛するというのは何かをその人のためにしてあげることでしょうか。どうかすると我々も人を愛すると言ってその人に好意の押し売りをすることが多いのではないでしょうか。その人を自分の思うままにしたいと思うのではないでしょうか。もしかしたら最も大切なことはその人の自由を守り立場を重んじ尊敬し害を加えないようにすることでそれが真に愛するということであるかもしれないではありません。これはなかなか耳を傾けるべき言葉じゃないかなと思うんですね。真に愛するということの大事な大切な一面を、まあ、確かに消極的な面かもしれませんが、でもこういう一面やっぱり大事にしておく必要が私たちある。分かりますか。愛すると言いながら押し付けてしまうようなことが起こりうるってことですね。そうではない、相手の自由を真に立場を重んじて尊敬して害を加えないようにする、そういう、まあ、消極面かもしれませんが愛の大事な一面があるということを私たちは知る必要がある。そしてさらにもう一つ、これに関連してもう一つの言葉を読んで終わりたいと思うんですが、イザヤ書の第42章の1節から3節、そこにこういう言葉が記されています。見よ私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず呼ばわらず声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく灯芯を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。皆さん聞いたことある、読んだことあるね、そういう箇所だと思います。新約で引用されてますよね。ここに記されている私のしもべっていうのは誰かといえば、もちろんイエス・キリストのことですよね。イエス様が神のしもべとしてこの地上に来られて何をするかというと、国々の裁きを導き出すって言われてるんですよ。裁きを導き出す、なかなか勇ましいことなんですが、ところがどのように裁きを導き出すのかっていうと、これが意外にもこう言われてるわけですよね。彼は叫ばず呼ばわらず声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく灯芯を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。ね、罪のはびこるこの世、悪に対して悪を報いるこの世、自分の主張を声高に叫んで、そうやっていつも互いに傷つけ合って互いの灯火を消すことに躍起になっているようなこの世界にイエス様が来られた時、裁きを行うために来られた時に、イエス様はお前たちは確かに罪深い人間だと、悪いやつだと、お前は存在する、お前たちは存在するに値しないと言って、まあ、折れかかっている足をポッキリと折るようなことを言っただろうか、やっただろうか。いや、そうはしなかったってことですよね。イエス様はそうやって裁きを導き出されるのではなかった。どうやってか、十字架なんですよね。自ら私たちの罪を背負ってあの十字架の上に命を捨ててくださった。それは言い換えれば、傷ついた足を折らずにそっと受け止めてくださったってことですよね。消えかかった刀身を、それを消さずにそっと守ってくださったってことです。そうやってイエス様は私たちの弱さを全部身代わりに背負って十字架にかかって死んでくださった。そのことによって最終的に裁きを導き出し、私たちの命を確かなものとしてくださったってことです。ここに十字架の意味がある。私たちはこのことを肝に銘じて学ぶ必要があるのではないだろうかってことですね。パウロは10節で、愛は隣人に悪を行わないと、まあ、いわゆる害を加えない、だから愛は律法を全うすると言ってるわけですけど、この言葉の意味が本当によく分かるために、この10節の言葉の愛 というところにね、イエス・キリストという名を入れて読むが読むと良いとある神学者が書いていましたね。聖書が教える愛っていうのは単なる愛の理念とか観念とか教えとかいうようなものではない、あるいは誰か模範的な人間が生きて見せた愛というようなものでもないと。聖書が教える愛というのは私たちを愛し生かすキリストの愛だと。イエス・キリストは隣人に悪を行わない、だからイエス・キリストは律法を全うする、その言葉がぴったりと合う人物はこの歴史の中でイエス様以外に誰一人いないってことです。そのように私たちはイエス・キリストから害を受けることなく憐れみを受けた、決して傷ついた足を折ることなくイエス様は確かな、私たちを確かなものとしてくださった。私たちは傷つけられないで癒された。こうしてキリストは神の掟を全うしてくださった。私たちはそのイエス様の愛の中に今愛され生かされそして育まれているということ、そういうものであるということを改めて心から感謝し、そのキリストの愛の負債を負って生きるものとしてですね、この地上の生涯を力強く信仰によって歩んでいきたいと思います。お祈りします。仰ぎ願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、私たちの救い主主イエスキリストの御名により祝福します。アーメン。